だってな、俺たち社会不適合者だもんな。
な。 も
いや、俺はなんか自信を持って言えるよ、社会不適合者ですって。
う、チームプレイが本当多分5対5、エーペックスより難しいでしょ。だから3対3、3人
だっ
チー
て、
ムのエー
エー
ペッ
ペック
ス。
スでさえあれでしょ、チームプレイ1000やん。
そうね。
正直、もう個人で突っ込んでいって、あー、ローっつって、なんでどっちもローでしんどんねんみたいなこと多いやん。
正直、ノラがやりがちね。うん。
あ、そうそう。なんかフルパでやってた時でもなんか、絶対にあれやん。
うん。
もうなんか、目に見えた瞬間に、もう打ち合い始めるやん、みんな。
そうそうそう。
そう。で、誰かが死んで、あ、やばいやばいやばい、あー、終わり、みたいな感じ。
そうそうそう。だオンラインゲームが、そうねーっていう、その、
だってそれのプラス2人人数増えるんやで、
増
そん
える。
な始めができるわけないだろう。
できねえ
無理やも
よ。うん。
ん。今でさえなんかハテナの時あるもん。これ
お
どうしたらいいのっ
あ、
ていう。
俺、どっ
もう
から撃たれ
役割、
た？みたい
や、そうそう、役割的に突っ込めみたいな役割やから、
な。うん。
とりあえず行くけど死んだや、みたいなね。
ねえ。い
まあで
や、
もね、
うん。
エペよりね、敵は倒しやすい。
ああ、なるほどね。
だって頭一発やし。
確かに。頭狙えば、まあまあ、そうね。
そう、頭当てりゃいいゲームやから、そう考えるとやけどね。
うん。うん。まあ、そんな
何こ
話を。
れ？もう撮ってんの？
もう一応回してる。アイドリ、盗聴さ。
一応ツイキャスは開いとったけど、
なんか
始
ね、
まってるやんと思
盗聴してる人が4人ぐらいいる。
って。あ、どうもこんばんは。
どっから使うか分かんないけど、まあ、アイドリングトークということでね。
まあいいんじゃない？
うん。
はい、こんばんはとい
は
うこ
い。
と
はい、
で。
皆さん、こんばんは。はい、別ラジ
こん
で
ばん
す。
は。
はい。ということで、今回、
ですね、冒頭から私は何度もこの話をすると思います、この回は。
あ、そうですか。
心して聞くように。
はあ、なの。
皆さん、1月ですよ。忘れてませんか？
あら。
ん？聞こえないな。なんだって？ん？そう、俺の生誕祭ですよ、生誕祭。1月11日、年に1回のわがままを言わしてもらいたいの日。
ああ、生誕祭。
そう、
あ、こ、
そう、わん
今
わん
回は。
わん。くれ。俺は物乞いをする。くれ。
物乞い来ました。じゃあなんか貼っとくか。ね、どっかに。
貼っといてください。
うん。なんつったら、ここコメント欄にで
Twitter
も。
で公開してる Amazon の欲しいものリスト。
ああ、なるほどね。うん。
でもね、あれじゃ、まだなんですよ。1月11日なんですよ。
ああ、
まあでも
まあ
放送
まあまあ。
されてる時はそうです
そう
ね。
かそうか、そうね。
はい、もう過ぎちゃってます。
うん。
いやーね、なんか久々になんか年一度イベントを、俺の中ではね、このリストを作るっていう年一度イベントをちょっとやってたんやけど、
はいはいはい。
なんかね、今年はね、日用品が多いね。
どうした？引っ越したからか？
単純に多分自分で米炊いたりとかさ、
ああ。
自炊するようになって、
なるほどね。
マジであれやね。ラージサイズはね、俺ラージサイズじゃないからね、嫌がらせっすね。
ラージサイズはちょっと余るな。
ラージサイズもらってもね、俺ハマりきらないんで、ちょっと萎えちゃうかもしん
いろんな意味で余る。
ない。いや、もうだってね、なんか、さーって何欲しかったっけっつって、まずね、なんかあれだわ、なんか物欲がなんか去年よりもなくなってるね。
ああ、もう、そう
っていう
ね。
か、もうなんか大体
ある程度欲しいものは揃っちゃってる感じじゃない？
ある程度買ってるってのもある
うん。
し、機材とかもう決まってるから欲しいやつ
はいはいはい。
で、かといって貼っても13万とか絶対ダメじゃん。
まあ、そう
て
ね。
か、買ってくれたら逆に俺抱きに行かんといかんし。
ちょっと怖いね。それは、買われると。
DM もらって抱きに行かんといかんからさ。
うん。ちょっと、
って
も
なって、
う、うん。
で、ほら、なんか、ふーんつってポチポチやりよったんやけど、マジで日用品が多い。
ああ。
自分で見て日用品多いと思ったもん。これリストって今貼れるもんな？
今、貼ろうと思ったら貼れんじゃない？ちょっと待って。今、調べてみるわ。
まあね、単純に説明していくと、
うん。
耐熱ガラスのご飯1膳分の容器。
はあはあはあ。
まずこれ1つ目ね、欲しいなって思うの。 あと、調理バサミ。
調理ばさみ、はいはいはい。
で、段ボールまとめる針みたいなやつ。
はいはいはい。
で、なんか、紐通したらすぐゴミとして出せますよ、みたいな。まあ、あとは、爪ヤスリでしょ。で、計量スプーンでしょ。めっちゃ日用品多くない？
まあ確かにね。
まあ、その他で言ったらね、なんかポチポチしてたのはね、まあリュックとかあるけどね、
なるほどね。
あとはユースキンとかか、まあそんな感じやけど、いやーなんか今年はやたらと日用品が多いですな。でもまあほんと自炊するようになったからあれやね、マジで外食行ってないね。
ああ、外食も行かなくなるか。
てか、ウーバーを頼まんくなった。
あ、ウーバー。
前はね、
なるほどね。
まあ出前館よく頼んどったんやけど、
うん。
マジでないね。こっ
は
ち来て
あはあはあ。
一回なんかお試しで頼んでみようかっつって、なんかピザ頼んだら、1時間ぐらい待たされたね。
立地が？
ちょっと笑ったけど、長くね？と思って。
なる
まあ
ほど
多分
ね。
配達員の人がこんくてみたいな。
ああ。
結局そのピザの人がそのまま配達しに来てたけど。
はいはいはい。まあねえ、2、3000ぐらいじゃないですか、1人出せて。わかんないけど。
なん
まあ
か
ま
ね、
あまあ。
去年に比べてね、多分、すごいお手頃値段の、あれが増えてたね、
まあまあ
自分で
確
見
か
て
にね。
て。
うん。
うん。
まあまあま
はい、こんばんは。
あ。はい。ということでね、まあ、皆さん
まあ、
ね。
ただ、ぶっちぎってるやつはあるけどね、10万ぐらいのやつとかあるけ
うん、
ど、
それも
まあまあ、そ
高
れは、
額商品。
俺が将来的に、俺が自分で買いますっていう意味で貼ってるあれなんで、
まあ欲しい
あ、
も
全然
の。
買ってもらっても、あ、全然買ってもらっても大丈夫よ。抱きに行くんで。
ゲーミングキーボードか。へえ。
まあ、ゲーミングキーボードはね、ラピトリついてるやつ欲しいっていうのと、あと70%のやつが欲しいっていう。
何がどう分かんねえんだよな、他のと。
まあ、ラピトリは、なんかストッピングがピタッてできるから、バロでちょっと使いやすいっていう。
ははは、なるほどね。
それプラスの、今60%使っとるんやけど、ファンクションキー使えんと、矢印キーがないっていうのすっげえ苛立つんよね。ゲームしとるときはそんなに思わんねんけど、わからん。動画の編集の時とかに俺矢印キーとかにボタン割り振っとったから、
へえ、なるほどね。
その感覚でね、なんかほんと矢印キーがない。てか一番ファンクションキーやね。
ファンクションキーね。
ファンクションキーがないね。なんか二度手間ぐらいなのよね。60%のやつだったら。あるボタンを押しながら1押したらファンクション1になるみたいな。
そんなんあるんだ。な
そ
い
んな
のあ
感
る
じ
ん
なんや
だ。
けど、なんかマジで使いづらい。いや、60%は基本ないよ。
ああ、60%だからか。大きさの
そう
問
そう
題
そう。
か。
そう。標準のキーボードの60%。だからつまり40%分削ってますってことやから。
はいはいはい、なるほどね。鬼もゲーミング PC が欲しいのか。
俺誕生日に公開してみたら、欲しいものリスト
欲
で、
しい。
ゲーミング PC だけドーンって貼って、これ買ってくださいっつって。
だから、鬼に支援しようとね、する、なんかそう、足長おじさんがどれくらいいるかだよね。わかんないですけど。まあまあね。さあそんな感じで、もうタイトルコール先
すい
言っ
ま
と
せん。
こうかね。
どうもどうもっていう。
はい。ってことで、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。はい。別ラジ。お祭りだーみたいになってる。違う違う。さあ、そんな感じで。アンケートもね、取ってたんですけどね、一応読み上げときましょうかね。とりあえず、こちら。たこ焼き器を持ってますかね、アンケート取りました。今回。
あ、ちょっと前回のやつ聞いてる？秋色。
前回の、いや、聞いてるって
前
何？
回のプープープーが聞いた？
ちょっとね、
聞くーってやった。
ちょっとね、カッチーンってね。まあまあまあ、意識調査的にね、聞いてみてもいいかなと思ってね。
俺何も見てないから、ツイッターとか最近全然開いてないか分からんけど、
ああ、
めっ
な
ちゃ
るほど。
少なそ
たこ焼き持っ
う。
てますか？3択。持ってる、持ってた、そして一度も持ったことがないの3択で アンジェル取ったんですけど、ね、
4択目にあのたこ焼き器なんて必要ないっていうの入れんかった
。過激派、過激派の意見は
そう、過激派の思想入れんかった
入れてないね。
おーまた配慮してんのかよ。いや尖ってこうぜ。
そこの
どうしたキロ、それは守り合いってどうするんだ。
配慮ではないけどねいらない言葉は別にねっていう話だよね。と、うん、いうことで、
まあ、はいはいはい、そう選択で
17票届きまして、持ってる 59%、
おマジ
持ってた 24%、 一度も持ったことない 18% でした。
ってことは秋色ともう一人いるんだな。
取ってどういうことまあまあ
これ秋色を投票してるでしょ、ま
あね、してない、してない、してない、
してないの、
したことないよアンケート俺は、
うん、なんだそうなんだ。
そうです。
ってことは1人か2人いるんだな。
ってことだね。
ホットプレートないかな。あでもそんな普通のホットプレートだったらあれだもんね、たこ焼きとないもん
ね
なんかちょっとなんかいろいろプレート、いろんなプレートの種類入ってますせーのやつだったのかな。なんか象印とかそこら辺だったらなんか入っとるやん。
そういう系なのね。ああなんかいろいろお
得、ちょっと値段の高いやつ、あのホットプレートの。
へえ。
何枚セットみたいな。
ああそうなんだね。だまあとりあえず、まあ、半数以上な7 7割。
まあ関西もね、まああの、地域がより狭まるけどね、まあ確かに大阪付近とかね、
みんなネタで言ってるんだと思ってましたって。
はい、と思うけど。
やっぱも本当にそのね、愛媛の人水道から蛇口からみかんジュース出るぐらいのネタ的なあれかと思う人はいるよ。確かに。ほんまかってね。
まあね、確かに。一部場所でしかないからね、
うん、やっぱそう。俺も持ったことないもん。浜浜さんも多分こういう言い草だと思ってないと思うんですよ。
ああね、うん、まあまあ、あれ誰だったっけ、誰だったっけ、前回の銀だこ、銀だこ、
銀だこ発言
やばいよそれっつってあれ銀だこ発言浜浜さんやったっけ、誰やったっけ
浜浜さんかお兄かそこらへん。
いやお兄は確か違うかったはず。
ああ
いや別に人狼探すわけでもないけど、
もうなんか今更ね、
まあでもあれはねやっぱ持ってる人多いんやな。
うん、
でもねたこ焼き器単体っていうよりかは多分そのホットプレートのそのプレートの一部でって人多そうなイメージあるよ
ね。あなるほどね、うん、使ったことあるかどうかで聞くとまた別だったかもしれないな。持ってた
タコパしたことありますかね。やらんかったっけ。
タコパの方が良かったかな。いやもうリスナーにパリピがいるなんて思いたくねえからな。おお関西人なので持ってるいらっしゃる。あ
まあでも食うすわね外で。
あまあね、どこでも売ってるもん普通。市販でいいじゃん。
正直家でたこ焼きを作ろうっていうのはなんか面倒くさくてしないっていうのはなんか分かるような気がするけど。
なんか
お好み焼きはなんかめったにじゃなかったな。そうそう、月に1回のイベント的な感じじゃなかった。
ああ鉄板系がね、うん、
そうなんかホットプレートを使うっていうのはほら焼肉やん大体家でや
る時。ああなるほどね、はいはいはいはい。
なんかお昼ぐらいにホットプレート出てきたらお好み焼きするんだなみたいな感じやったけど我が家では。
ああ
うん
なるほどね、確かにね。
そうそうそう
買う方がうまいってのはもう確かにそこなんだよな、ね、うん。でもねそのワイドックの家行った時にポメチさんがね嫁のあのタコが食えないって言ってて、
だから自分家で作るんじゃん。
うんそういうことなんだなって思った。タコなしをなんかチーズ入れたりして食ってた。
まああるよね、うん、チーズ入れたりウインナー入れたりとかね。
そうそう、だからタコ焼きのアレンジレシピみたいなのもなんかあるけども、あれはもうタコ食えない人だったらまあそりゃそうか、タコ食えない人がたこ焼きを作るとなったらそうなるってね思いました。
まあでもねタコパしたことない秋葉くんが、ああごめんごめんごめん、
いやーちょっとトゲがあるかな、うん、トゲしいな、うん、今日は。まあまあそんな感じで。
いやーたこ焼きね、そうかアレルギーとかねあるもんね確かに。
うんあんま意識したことないけど、そりゃそうかってね、うん、って ことは思ったっていうね話でしたっていう。はい、まあそんな感じで、今回も始めていきましょう。はい、今回もよろしく。女の子がタコに襲われるのは好きなのにねって、それは俺に言ってる？
うん、じゃない？
なんかその古くは浮世絵から
ね、女の子がテクに寄せるの好きなのにタコパやったことないんだ、プープープーってやつでしょ。
関係なくない？それとこれって関係あるの？でもほんとそう、江戸時代に遡るんですよ、浮世絵にあったって聞くよ。タコに絡まれる女の子の絵が
なんかぽいのはあるね、
うん、だから昔からそういう触手系のね、触手ものあったんだっていう、
触手のルーツね。
そうそうそう、
原点はそこに至るっていう、
至るって話なのかなって思っちゃいましたよね。
でも触手好きな人、まあ、いるからそういうジャンルがあるんか。
そう、触手ものはあります。
なんだったっけ、あのドラゴンカーセックスやったっけ。
海外のね、
あったよね、
あったあったあった
あったよね、うん、あんな感覚よね、あんな感覚だから、マジで俺はなんか分からんのやけど、
まあ、ほんと知らない性癖ってのは世の中にいろいろあるって話です。まあまあまあ、それその話はまた出るかどうか分かんないけども、うん、まあまあそんなね。
まあでも職種、まあでも聞いてるリスナーの中で多分いたりするんだろうな、職種系好きです、
職種好きは。それこそあゆみさん好きですよ、職種。あゆみさんずっと職種が好きって言ってますから、
そうなの、
職種とじゃ、うん、好きなジャンル、職種と妹と寝取られが好きだけど、が
なんかちょっと偏ってんな、
好きだけど全部混ぜてはいけないって言ってた。それはそれ、これはこれ、
そうよそうよそうよ、好きなもん全部混ぜたら大好きでしょってわけではないからね。
そうそうそう、
食い物でもそうやん。
そういうこと、そういうこと。まあまあそういう、
まあ2個ぐらいまでなんじゃない。
そうね、うん、そういうのはまあまあ言ってたなっていうのは思い出しましたって話ですけどね。まあそんな感じで今回も始めていきます。よろしくお願いします。ウニ牛
とかあるもんね。
はい。アキーロと
ようやんのようやんのようやんのようやんのぶつまじり。
ということで改めましてパーソナリティアキーロです。
はい、どうもたかしです。
はい、ちょっと兄
ちゃん、俺誕生日なんだよ。
うちの弟のうちの弟の誕生日、そん1月じゃなかった気がするな。
え、たかし違うの？
たかし違うよ。
え、リアルたかしは何月生まれ
の？11月ぐらい。
あ、そうなんだ、うん、へえ。
あのね、母親とか父親が11月とかで、俺も12月で、そこら辺固まってんだよな。
いや待って待って、たかしとたか子11月だ。
そうです。
え、たかおも？
そうそうそう。
で、あきひろだけ12月だ。やっぱあきひろ拾われたこと、拾われてきたことなんじゃない？
なんでそうなんのかな。
多分橋の人、橋の下らへんで拾われた子でしょ。
拾われた子、うん、拾われた子にしては出ていけって言われないの不思議だね。家に居候してて、
いや、やっぱほら、その事実をリークされたら困るから。実の親子じゃなかったっつってリークされるの困るから。
もう今時そんな DNA で一発よ。そんなもんねえ。まあまああれですけども、
はいはいはい、
今日は何の日やっとくかな、どうしようかなって感じですけども、一応ね14日と15日、14、15っていう感じなんですけども、1月14日タロとジロの生存が確認された日だそう。
なんと何
タロとジロ、南極大陸の、
あー、なんかあのワンちゃんのやつだっけ。
そう、ワンちゃん、
ワンちゃんのやつだよね確か。
2匹のワンちゃん、
あ、はいはいはい、なんか、うん、あーなんか、あーあったね。
そうそうそう、昭和34年、南極物語という映画になったっていう、15頭のカラフト犬のうちタロとジロの2頭が、置き去りにされ、あ、15頭が置き去りにされて、そのうち2頭が生きてたっていう、
うん、
あ、よく生きてたっていうか、15頭も置き去りにされたのすごいな。
まあね、なんか 泣きながらお別れしたみたいな感じだったんじゃない？
なんかね、まあ、そこら辺は映画見ろって話かもしれないけどね。
なんか覚えてないけど、なんかタロットジロー、ね、ああ南極ってなんか思い出し
ょ。ありましたねっていう。
えの
の日タロットジローの日。
あ、タロットジローの日なんだね。そうそう、そうなんだ。
もう別名愛と希望と勇気の日なんてね書かれてますよ。
な、何アンパンマンに捨てるって感じ。
アンパンマン愛と勇気だけが友達みたいなことなのかな。まあそんな日だったりね。うん、他は14日はなんか尖閣諸島とか書いてんな。ちょっとあんま触れたくねえな。
パス
パス。はい、15日、半袖の日。なんでだ、
知らん。
半袖の日とか警視庁創設記念日とかがありますね。あとウィキペディアの日、ちょっと気になる な、
あるんだ。
アダルトの日ってのがあるな、気になるな。1月15日、日本初のヌードショーが開演された日だそう。
へえ、あ、そうなの。
昭和22年
寒い時期にヌードショーですか。はあ、
ラタイドね、すごいね。ちなみに、この半袖の日ってのは、1月最初の月、1月の、の、1年最初の月で襟を正すことに通じるからっていうので、この日は襟を正す小正月であり、長い間成人の日であったことから、和装に縁のある日として記念日となった。半袖？え？半襟か。半襟って書くのか。半襟、和服用の下着である襦袢に縫い付ける替え襟のこと。あ、袖って読んじゃったね。襟の半その長さが実際の襟の半分程度であることに由来。
はいはいはい、なんかまあ俺らがイメージする半袖とは違うってことでしょ。
あ、まあそうね、袖半襟ね、襟だったってね。あと
しっかりしないと、ま
あ
ま
あ、
そこは。
じゃあもう、あとはウィキペディアの日だそうで、1月15日。
みんな T シャツと思うやん。 T シャツの日だからと思っちゃった。
T シャツの日だと思っちゃったね。お詫びして、お詫びして訂正します。はい、
はいはいはいはい、
まあそんな感じでございましたということでね、はいはい、まあ、うん、そんなこんなで、ここからフリートークですけども、
そう、
なんか
あのね、俺一つ悩みがこの冬場にありまして。
はいはいはい。
ちょっとね、これね、なんか解決方法を教えてほしいんやけどね。
ほうほうほう。
俺ね、なんかね、静電気やばいんよ。
あー、静電気ね。
もう、扉触ったら絶対バチになるよ。
なんか、うん、俺も最近なりが出してる。なんか鉄を恐る恐る触っちゃうね、なんかね。
もう毎年、毎年バチになるんやけど、あれどうにかならん。
やっぱなんか着込んでるからの可能性あるね。モコモコなやつ聞いてたりして、ね、
俺の体の中でなんか電気が生成されとるからと思う、ね、
生成され、やっぱ
そんぐらいなんかバチバチなの、うん、
ほら、だってパソコン組み立てる人ってなんか服脱いでやるって聞くじゃん
ねえ、なんか風呂場ですぽっぽんでやるとか言うよね。
そうそうそうそう
昔のあれに言ったらそんなこと言ってたよね。
だから静電気が起きない状況って究極それなんだよ多分。だから服、
だからあのセーターとか着た時やばいよね。
いや、まあそりゃそうだよ、それはセーター。
なんか俺なんか自分で何電気ショックでも放っとるんかなっていうぐらいやるよね。
ああ、まあこれに関してはどうなんだろうね。なんか絶縁体みたいなの売ってるよね、多分100均とかでも売ってんじゃない。なんかこう
なんか触ってとかね。
そうそう、あるある。効果あるか知らんけどね、あれ
ね。えよく分からんけどね、うん、いやマジで本当にだから扉触ったらバチっていつもなるよね、うん、マジで痛いっつ。
あ、ね、だから例えばあのガソリンスタンドとかセルフの先に触ってくださいってやつ。
ああ、俺必ずあれ触るもん。
あれ触る、
あ、絶対触るもん。
ああいうの
俺なんか体から電気発しそうだから絶対触るもん。やばいやばいっつって
ね。ああいうのを常にいろんなところに置いとくべきじゃないあの素材なんだろうなって思っちゃうけどね。
ねえ、確かに、うん、マジでやばい。もうチーンでついでなんか年々ね、そのバチーンの度合いがね上がっていってるんだよね。何なんやろって。
あ、
前まではパチぐらいやったけど、
はいはい、
今年はね特にバチーンっていうよね。
はあ、
マジで痛い。
すごいね。なるほどね。
だからトイレ行こうと思ってほら、うん、金属の扉触ったりする。 って必ず言うね。
言うんだ。わあ。いやもうちょっと本当それは。
前までなんか70%とか 60% ぐらいやったけど、なんか今年 100% やね。何やろ。何やつを今年 100% だけど。
なんだ。
マジで不思議でたまらん。なんでだろうと思って。
あと空気が乾燥してるとかもあるでしょうね。
ねえ、なんだろうね。マジでバチンって痛いもんね。
だ冬に起こるもんな、静電気って絶対に。
そう、パチーってなって、あ冬かと思う俺毎年、うん、あ冬になったなっつって。
ああ一応調べたら、冬に発生しやすいのはなぜかってね、これは、冬は空気が乾燥して空気中の水分が少なくなるためだということで、静電気が放電されにくく体に溜まってしまいがちだとね、そして重ね着をすると、衣類同士が摩擦を起こしやすくなり静電気を帯びやすくなる。
ああ
確かに。だから
なんか厚着せんのよ
かな。なんかだから下着と上着の上下じゃなくて、なんかあれだ、そのインナーとあれよね、
だから3枚ぐらいよね。
3枚
外出るときは3枚ぐらいだけど、必ず静電気が漏れるバチッつって。
発生させないようにするには部屋を適度に加湿する、肌を保湿する洗いすぎない、柔軟剤使う、衣類の組み合わせを工夫するっていう。
確かに素材下も書いてるもんね。
そうね、服の素材の相性とは書いて
る。服のあれなのかな、マジでバチに、めっちゃ痛い。今年はね、過去一番痛い静電気が毎回起こる。
そう、ハンドクリームで手を保湿するといいって書いてるね。
ああじゃあハンドクリーム塗るようにしよっかな。
そう、原因である乾燥を防ぐためっていうことで、乾燥で失われた油分や水分を保湿剤をで与えて静電気を抑制することができると。だから水で手を濡らすのも効果的らしいよ。ない場合は。
常軍手は嫌でしょ。
まあ軍手は嫌だね。ゴム製でしょやるとしてゴム製のゴム手袋をずっとつけてるでしょ。
常につけとると嫌なやつじゃない、うん、なんか潔癖症みたいなのもあるやん。
ああね、
だって潔癖症はほら在庫さんぐらいでいいやん、
うん、潔癖じゃないけどねって言ってくるやつね絶対。そうね、
ねえ、でも人の手でニートに炒めないんでしょっつって、
そうね、
そうだよって。ね、いつものくだりをやる
けど、絶対人の作ったたこ焼きも食えないあの人はたこパできないタイプじゃないの。
たこ焼きなら食えるんじゃない。
たこパもできるかな大悟さんはたこパできるかな。
たこパはできるんじゃない、別に直で手で握ってないし。
まあ確かにそうか、熱で通してるからいいか
しゃあね、熱取っとるか問題ないっしょっていう
まあそっか、うん
ほうほうほうほう、
やっぱクリームだね。
なるほどね。じゃあハンドクリームちょっと塗って試してみようかな。
でもハンド欲しいものリストにも入れといたらわからんけど、ハンドクリームね、
めちゃめちゃいいハンドクリーム、なんか載せとこうかなこれが放送される時ぐらいには。
ああね、まあまあまあそんな感じで、そっか、そういうお悩みだったと。
マジであの毎年の悩み、
はいはいはいはい、
なんか年々痛さが増してくる、なんでだろうっていう今年はねマジで痛っていう強さの静電気ばっかなよね。前まではうんパチパチぐらいやったけど、バチーぐらいが痛ってってなるよね。
今年の静電気は痛いぞと。
なんかね今年の静電気過去一痛いマジで不思議、なんでなんかわからん。
いやーこれはもう皆さん、
たまにあるやな、行ったっていうのあるで。
まあまあそうね、
ない、
あるある、
たまにバチ行ってってあるやん、
あるあるある、
あれがね毎度ないよ俺。いや今
年いや体質って言い出すとそうかね。でもあれだけど、いやハンドクリームはちょっと俺もちょっと静電気起こるから、たまにちょっと考えてみてもいいかなって思っちゃった
ねえ。
なるほどね、と
ね、ハンドクリーム試しみよう、
ハンドクリームちょっとお試しくださいと。こういうのたまに調べて解決策が出てくるの面白いねねえ、
まあね、
まあまあまあそんな感じでございますけども、ふつおたいただいてますんで、ちょっとじゃあせっかくなんで読みたいと思います。お名前浜浜さんからいただきました。
バナラの浜ちゃんね、
もう都道府県と性別まで書いてもらってます。千葉県の男性の方です。別ラジの皆さん え、かっこ程よい間新年程よい間明けまして程よい間おめためてためておめこ、しまったー、新年早々噛んでしまったー、程よい間さてコメディはこれくらいにしまして昨年の紅白歌合戦すごい盛り上がりでしたね。
程よい間言うなよ。
程よい間を言わないと多分俺が後々編集するときに間を切るっていうの分かってるから、この人間を開けてくれって言ってんだろうな、多分なっていうのは分かりましたよ。紅白の話です。今回なんといっても名探偵コナンの主題歌も歌われたあのアーティストが紅白初出場ということで、コナンラジオといっても過言ではないこの別ラジのリスナーは全員注目していたのではないでしょうか。そうです、横浜レオンです。名探偵コナン犯人の半沢さんの主題歌でおなじみの横浜レオンですが昨年は木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞作曲の楽曲をリリースしたり、ビーズのギタリストタック松本の邦楽カバーアルバム、ザ・ヒットパレード2に参加するなど、コナンを抜きにしても注目の存在でしたね。新居浜ですか。あ、本当だ、新居浜だ。よく、もう知らないから。
しっかりしてよ。
もう、俺がなんかもう。
しっかりしてよ、程よい間も言うし、名前間違えるし、ダメじゃん。
もうなんか、これなんて
言う、何してんの、
識字能力が低くなってるんだな、俺。新居浜レオンさんですね。はい。そして、紅白本番では、所さんとのりさんも登場し、ラッサビでは3人で歌うというとんでもサプライズ。最後は木梨憲武直伝の膝スライディングの決めてフィニッシュ。新居浜レオンを知る人も知らない人もこれを見てファンになってしまったのではないでしょうか。いつも紅白はそんなに見ていなかったのですが、今回の紅白を見てこういう感想が浮かびました。 NHK やるじゃん、かっこ上から。そんなこんなで別ラジの皆さん、今年もよろしくお願いします。PS、 なんか後から知ったんですけど、紅白の審査員にコナンの作者がいたとか。はい、以上です。
そうな、
あの青山剛昌さん審査員にいました。はい、
そうです。そうなんだ。
だから割とみんな知ってんのかなって思ったけど、割とそこまで注目してなかったですかね。
あの、ごめん、俺あのテレビないから。
あ、まあそうね、りょうやん紅白の話題は
いや、だから俺テレビないか知らんって。
あ、紅白の何がどうだったかとかも知らない。
知らんって、知らんって。じゃあツイッターを最近見てないから知らんって。
ああ、新居浜レオンさんもご存知ないとねいう話ですね。
知らない、うん、はい、ごめん。
所さんとノリさんが出てたらしいね、本当に。うん、所さんとノリさんが出てたってね。これ一番のこのツッコミどころは、あのこのメールのね、ここまでコナンをフューチャーしといてビーズちゃうんかいっていうとこです。ビーズ出てたのにそこちゃうんかいって話ですね、これ。
ああ、ビーズも出とったんや。
出てた、そうそう、特別枠みたいな感じで歌って、あの朝ドラの曲イルミネーションっていうのがあったから、その歌って、あの歌
って、朝ドラ歌ってたんだ。知らねえ。
そうそう、でその紅白の会場じゃなくて、別のスタジオでなんか録画なのかな、なんかそれで演奏して、や、映像を流してたのよ。その後終わったと思ったら、ビーズの2人がなんか階段、その特設スタジオのステージから階段降りてって、あ、どこ行くのかなって思ったら、その後紅白の会場に2人が出てきて、ラブファントム歌い出して、
あ、いいね、
ラブファントム歌った後にウルトラソウル歌ったっていう。
いいじゃん、いいじゃん。
もうめちゃくちゃなんかそれでビーズの話が持ちっきりで、紅白すごかったねっていう話をよく見かける。うん、でなんかファンクラブの会員もその日に増えたらしいよ、めちゃくちゃ。
ああ、そうなんだ。
そうそう、ビーズすげえなっていう、っていうのを書かなきゃいいんだっていうのは浜浜さんに思いましたけど、
う
ん、
まあまあまあ、そこはもうあれなんじゃない、皆まで言うなってやつ、
ね、皆まで言わなくても、
ビーズはすごかったでしょっつって
うちはこんなん取り上げねえぞと、
ね、でもねっつって、
うん、
本当に見てほしかったのはってところだった
ね。そうね、新居浜レオンさんですか、所さんのねプロデュース曲っていう、うん、 所さんとのりさん最近ちょっと割と組むこと多いのよ。なんかね、そのそうそう、木梨さんが日曜日だったかな、朝方にちょっとラジオやってて、なんかそこでなんか思いついたことを、じゃあちょっと所さんにさっき曲作ってもらおうみたいなことをラジオで言ってその後収録終わりに、木梨さんが所さんの世田谷ベースに遊びに行くと、もう曲できてるよみたいな感じのことがラジオ聞いたよ、もう曲できてるみたいなことがあるっていうね、すごいその仲良し具合みたいな感じのことで、だ最近だとそのこの新浜レオンもそうだけど、あのダパンプの曲もなんかあの所さんプロ作詞作曲で木梨さんプロデュースみたいなんでやってたね、っていうのが最近の俺の知ってる所ジョージ情報ですけど、まあまあそんな風だね。まあ未だにそのすごい精力的に活動されてんなって、もともとだって所さんシンガーソングライターだしね、そう、所さんの曲って面白いよなっていうのはあるけど、まあまあまあ、こっから所さんの話からちょっと話いろいろ流れて話してもいいけど、まあ新浜レオの話は別にしなくていいですかね。でもまあビーズのね話もありましたけど、あとまあまあまあそんなもんか、ちょっと広げようと思ったらちょっと広げられるけど、まあいっかいっかというか、そんな興味なさそうだもんな、多分所さん情報を言ったところで多分みんなそんな興味ないと思うからいいやいっか、今日ちょっと怒ったこと話すわ。じゃあ今日ちょっと一日丸一日休みだったから、朝からちょっとお町の方行ってきてね、町の方に、ちょうどね、今ポケモンセンターの出張所っていうのが今その高知の蔦屋書店ってところにちょっと曲がりして、
あ、そうだった、
できてて、でそこにちょっと行ってきたんだけどね、いろんなそのポケモンのぬいぐるみとかがいっぱい置かれてて、メタモンのぬいぐるみが前から欲しいなって思ったけど、それなかったんで、なかった、残念だなって思いながらね、あとピッピ人形とかもね欲しいんだけどね、ちょっと見かけないのよ、ちょっと見かけた人教えてほしい、逆に、ピッピ人形とかもしくはメタモンのぬいぐるみがポケモンの公式グッズとして売ってるとこがあったらちょっと教えてほしい。なんか身代わりぬいぐるみとかはあったけどね、なんか、ってのはちょっとありますけどね、でそれをちょっと写真撮って、それこそ今あゆみさんがこうファンクラブでディスコード作ってるんですよ、でディスコードでみんなとおはようとかお休みとかなんかこうそういう風なちょっとやり取りしてる中にちょっと放り込んで、ポケモンセンター出張所に行ってきましたみたいなたわいのないのをちょっとね、報告したら、モンジャラかわいいって、やっぱ触手好きだからあゆみさんがモンジャラに反応してましたね、っていうのがありましたよね。いや皆さんみんながヌオかわいい、ハガネールかわいいとかいう風にね、
ああまあリアクションもらってよかった、
そうリアクションもらえて ね、みんなね、そういう感じでみんな割と今日から仕事復帰ですみたいなのとかね、いろいろいろいろ交流してるんで、よかったら皆さんこちらも月額会員の人が入れるやつなんですけど、よかったら皆さんねっていうのはちょっと宣伝がてら、お話ししますけど、まあそんな、ところでポケモンセンターで1個買ったな、でもせっかくだからって思って1個ぬいぐるみを買ってね、これがチュリネっていうキャラクター、草タイプの、これね、チュリネ、俺も最近知った
の。
どの世代なんだろう、
絶対初代、絶対初代じゃないでしょ。
そう、初代ではない。
ちょっと俺金銀までしか知らんからちょっと困るな。
だこれね、ブラックホワイトか。
知らんわ、絶対知らんわ。
DS のやつだね。
絶対知らん。
多分知らないと思う。進化したらドレディアっていうのになってね。っていう感じなんだ。
知らんわ、
このチュリネっていう、今最近俺ポケモンカードもアプリゲームでやってんのよ、ポケカ、でポケカやってて、今そのドレディアっていうキャラクターがもうちょっと一時期強くて使ってたのよ、でそれの進化前ってことでチュリネがいたから、ちょっとチュリネ買ってみたっていう話なんだけどね、でまあそんなポケポケ ポケモンカードをね、ワイドックもやってたから、ワイドックにも報告したのよ。こう、うん、注意ねいたよみたいな感じのことをね、教えたら、ポケモンセンターが出張してきたから36歳のおじさんがウキウキで言ってるってことって。
またと、まあそう
だ
ね、
とトゲありますよ。これちょっとトゲあるな。
客観的にね見た意見としてはそうなるからね。
36歳のおじさんが一人で
36歳のおじさんがあのポケモン出張場にウキウキになって、
うん、ウキウキ行って、ね、ぬいぐるみどれにしようかなって見てるんでしょ、うんうん、悪いか。
グルグってやつや、
うん。
何も言えねえ
って言えねえけど悪いかっていうね話ですけどね。
全然悪くはないでしょ。
悪くはないです。
悪くはないけど、まあ、その文面だけで見たらうわーってなるよね。
ちょっと
その文面の方だけね、もし仮にツイッターで上がってったらなんかうわーって思うよね。
もうちょっと事実陳列罪ですこれは。
なんだよ事実陳列罪って。
わいせつ物陳列罪みたいなねもんで。事実を述べてるけどもそれが正しく
それなら誹謗中傷とか
だろ。まあまあね、事実もね誹謗中傷になることありますから、ね、皆さん気をつけてくださいね。
まあそうだね、確かに。
ポケモンに興味あるのって、ポケモングッズ買いに来た女の子が持ってきたじゃないのって、あのね平日の昼間に行っているか。そんな、まあね、そんなところ
で。でも太平洋の子とかいるんじゃない？パーセンの子とかなんかおらんかった？
いやそんな子。
いそうなイメージだけど。
あんま見てないな。うん。うん。ドレディア見た目推しなんでしょって。まあまあ。いやそれはまあ否定はできないけど、まあ確かにね。俺綺麗派なの。前そのポケモン出張所徳島の町遊びの時も出張所があってそこで見たこともあるんだけど、その時に綺麗派なのぬいぐるみ買ったから俺。まあ。
あーはいはいはい、あチュリネってこいつか、
チュリネそう、
はいはいはいはい、なんか俺なんかあれあれなんだったっけ、なんかで見たな、なんで見たんだろう、まあいっか、
うん、
なんかで見たことあるのこれチュリネ、
なんだろう。まあまあまあそんなチュリネをね買ってみたよって話で、でまあそんな後にもうまあこれはついでなんでね、あの映画を見に行こうと思ってとりあえず行ったわけですよ街に。
ああそっか、アルセウスか。
あアルセウスにも いるわね。
そうそう、いやアルセウスやってたから一時期、あそれで見た
か。まあまあまあそうね、そのそっちにも出てるわな確かにね、うん、まあまあまあそんな感じで、まあそれはついでということで、ポケモンセンターはたまたま期間中に行きたいなと思ったから行ったって話で、で映画も見に行ったわけよ映画。でこれがね働く細胞か忍たま乱太郎どっち見ようかなと思ってて、今働く細胞の実写映画ってやってるのね、あれ見ようかなと思ったけど、結局まあちょっと評判いいらしいからって言うんで忍たま乱太郎見てきました。忍たま乱太郎の、映画、劇場版忍たま乱太郎ドクタケ忍者隊最強の軍師という映画を。
あれでも前もなんか実写版やってなかったっけ。
いや忍たまの実写版の話、忍たまは実写じゃないよアニメよこれは。
忍たまの実写みたいなの前やってなかったっ。
忍たまの実写はあった、加藤清史郎くんが出てたかな。
あ、ね、あ、うん、そっか
、うんうんうん、
アニメの方、
アニメの方アニメの忍たまっつっても、忍たまもアニメをしばらく見てないから、あれをその
今もやってんの。
今もやってる、うん。
あやってんの、そうそうそう、
忍たま乱太郎の、いやどっから見てない亮也とか、いつから見なくなった、昔見てたよね。
何時にやってたっけあれ。
天才テレビくんの前ぐらいでしょ、だから夕方だよね。
夕方5時6時ぐらいやろ。
そうそうそう、
いつぶり、どんぐらいだろうね、マジで覚えてない。
あ
中学入るまでじゃない。
はいはいはいはいはい、
入る前ぐらいじゃない多分。
まあね、そっかそっか、
ね、たまに期末テストとかそういう時にとかじゃない、
うん、
早く家帰った時に見てたかもねぐらいじゃない。
はいはいはいはい、おもうそうね、だいぶ見てなくて俺も、うん、そのだと山田先生の役の人がお亡くなりって変わったんだよね、大塚明夫に変わったのよ。あれ知らない。
そうな、
そうそう
知らん。
そうそうそうそう、お父さんがやってたの。 だからその大塚千香夫さんっていう方が、そう、山田先生の、役やってて、それがお亡くなりになって、その代わりの後任として、息子である大塚明夫さんが就任したみたいなのは情報として聞いてたけど、もうその時点でもう俺は見てないから、そういうことあったんだみたいなぐらいの時期の人間だということで、あれなんですけども、そうだったりとかいう感じで、今回見たんだけど、割となんかそう、ちょっと前からなんかその一応6年生とかそこら辺の人たちが、あの女性人気が高いみたいな感じのことでも話題になってたね、昔は。なんかそういうのもちょっと、
いやもうキャラ覚えてないわ、あのなんか
1年は組のキャラクターでしょ、うん、
違う、あの5年生ぐらいにあのなんか、
あいるいる、なんか
なんか手裏剣じゃねえけどなんかぶん投げる先輩おらんかったっけ、
どんなんだっけ
なんか丸い手裏剣みたいなし、
あー出てた今回映画
あの先輩ぐらいしか顔で思い出せんの、
あ
上の人っつったら、
はいはい、なんかいるんだよね、いるんだけどっていう、まあその先輩たちも出てて、割とあの知らなくても、あこういう世界観なんて、まあ知ってる人は知ってる人でめちゃくちゃ楽しめたと思うんだけど、あの結構でもそれでもあのちゃんと一つの話としてまとまってて、うん、割と楽しめましたっていう話で、うん、
てか絵は綺麗だった、やっぱし、
じゃあちゃんと絵は綺麗だし、うん、
あのちゃんとあの今風な、なんだ、あの 3D な感じとか出てたもん、しかして
3D だったかなは分かんないけど、
違う、なんかあの時々なんかあるよ、あの戦闘シーンとかだけ 3D になるアニメとか、
ああはいはいはいはい、
なんかあんな感じのシーンとかあった、
でもそこまで違和感は感じなかったな、でも、
あじゃあそういうのはないかな、
うん、
まあでも急になんか 3D っぽくなる時あるやん、
あるあ る, ある
アニメとかでも、
はいはい、なんかそのアイドル系だとダンスシーンがそうなったりとかね、よくある、
ああそうそんな感じ、うんうんうん、イメージだったら、そうそうそう
そう、それもなかったな、なんか多分まあでも、うん、その
てか誰か覚えてないリスナーの人で、あの手裏剣じゃないけど、なんかぶん投げる先輩、誰先輩か忘れたけど、顔は覚えてるんだけど名前が出てこないっていう、
手裏剣
なんかね、それでね、なんかのアニメのね、なんかの話ではね、なんか
そ
あれ、え、乱太郎、きり丸か、
うんうんうん
うん、きり丸が確かつるっぱいになってたよね、シュパーンっつって、
ははは、4年い組のキャラクターだと平滝夜叉丸、自称学年一成績優秀、でいう、まあまあまあ、そんなうぬぼれ屋で自分の才能に陶酔しきっておりっていう感じ
ね。
ああ、そういう
4年なんだ、4年後なんだ、5年生とかじゃないんだ、
もうちょっと上かと思ってたな、うん、
ね
え、あれそうなん、あ、なんかね、まあまあそういう、まあいろいろ出てて、なんかそのまあ楽しかったんだけど、なんかあれちょっとね、やっぱその NHK で放送するにはちょっとあれかなっていうようなちょっとシーンがね、滝夜叉丸先輩、
ああはいはいはいはいはい、そう、なんかなんとか先輩とかなんか言ってた、はいはいはいはいはい、
さあ、なるほどね、それか、
あーそうそうそうそうそうそう、それそれそれそれそれ、
じゃあ
それ、
じゃあ区切るとこ間違ってんだ俺平夜叉丸ってことこれ平滝じゃないんだ、滝夜叉丸、滝夜叉丸、
滝夜叉丸でしょ、
うん、
ああそうそうそうそう、この先輩、そう、この先輩の顔だけがなんか覚えてる、
ああそうなんだ、平の滝夜叉丸、ああなるほど、そういうこと、いたか、ああ白滝みたいな名前のはいはいはい、ああそうね、
そう、なんかめっちゃぶん投げるんよね、なんかこの人手裏剣みたいなやつ、シュパーンっつって、なんかそれだけ覚えてる、
うん、出てた、なんか百発百中で的当ててた、うん、なんかそういうのとかね、うん、割となんかキャラクターが立ってて、うん、まあそういうキャラクターも知ってたら面白いんだろうなっていう感じだったけど、それまあ知らなくてもちょっとまあ評判いいから見てみようで見て、うん、よかったですっていう感じで、うん、その映画一本で完結してるからよかったって話なのと、あとそうだから NHK で放送できないようなちょっと流血描写もあったりしてね、ちょっとした、
あそうなんだ、
ちょっとハードな部分も見せつつ、うん、っていう 話だったりとか、なんかまあ、あのどうやらなんか配信で ネトファーも見たって言ってたのかな。でネトファーが見てて、なんかそれこそそのだから進級するごとに先輩が少ないのはなぜなのかっていうと、やっぱちゃんと忍者してるからっていう話を言ってたね。そこら辺って意外となんか本編では触れられてないけど、そういうことなんだみたいなね。
戦死したと、ね、
そうか退学したのかなって
もうまあそっちの方がねポップだよね。
ポップだね、
うん、グレてやめちゃったんだろうな、うん、ついていけねえ。
やっぱ忍者の道って厳しいなって
厳しいな、無理だ、帰ろっつってね、実家帰ろってね。ああなるほどね、
うん、まあバカ言ってバカはそこにらへんにしとこうってねまあ解釈はそれぞれに委ねますけどね、うん、まあ、だそういうことはでは言ってないけども、そういう風なね匂わせもあるよねっていう話ではございますけどね。あまあまあまあ、そんな忍たま乱太郎を見てきたっていう、まあそれこそコナンの声優さんがね主人公っていう乱太郎だっていうの意味でもコナン映画じゃないですか、ある意味知らんけど、うん、まあまあまあまあ、よかったら皆さんもね、よかったら見てくださいって感じですかね。ちょっと、まあ、僕は見て面白かったですっていう、感じで、働く細胞と迷ったって、これもワイドックに言ったら、お前が働けってきました。ああ、ね、事実陳列罪ですね、これは。これももう事実陳列罪でございます。で、もう、嫁さんと陸老子さんを食べてるなんか写真をなんか送ってきやがったけどね。うん、まあまあまあね、そんな感じで、っていうなんかそんな、
ね、ああでもなんか、うんうん、いやなんかほらなんかちょっとキャラクターを見てたら、
あ
花房牧之介とかいたな
ー
と思って
、あなんか名前聞いたことある、うん、
いたいたこいつと思って、
花房牧之介、
うん、そう、
あほらこれはねでも出てなかったね。
ほら第三共栄丸とか懐かしくない？
ああいるいたいた。でもあれって結局忍術学園のキャラではないよね。
一応乱太郎のアニメの中で出てくるやん。
出てはくる。
懐かしいと思ってこうやって見て
た。花房牧之介、山口勝平さんになったのって。
まああとほら八方斎とか懐かしいやん。
いやそう
そう。
今回そうドクタケ忍者隊が出てたから八方斎は出てたね。八方斎さんは出てた。
ただこのはいはいはいはい、この魔界戸浩司魔っていうなんかバンダナつけてる人。バンダナって言ったらいかんのだろうけど。
まあまあでも。
いたな、懐かしい。
いやーすごいな。
いたね、こんなキャラいたいた。これね見てもね、俺やっぱ6年生5年生なんか思い出にないわ。
あだ出てこなかったもんな正直、多分見てた時期だと
見てたアニメの中で出てきてないわ。
先輩とかって後から出たと思う、出て後から出て
1年のキャラはねなんとなくあいたなこいつらと思ったけど、いや見てても思い出すはずな。
そう
あの5年生6年生は
そうコナンで言うと2
年生とか誰やねん、うん、こいつって思うもん。
いや本当になんか後から新キャラって出てくるんだよ、そのあの
3年生も知らんわ。
そうそうコナンでいうとこの安室さんぐらいの時期ぐらいよ、だから後から出てくるのよそういうのって。
いややっぱ滝夜叉丸先輩じゃない、俺の中で一番イメージ強いの
ああなるほどね、まあまあまあまあ、
ね、八方斎ガハハハハッつったらガゴーッつって後ろに下がって、
そう後ろに
頭ねあーってなるやつ、ね、
で起こしてってなるやつ、
そうそうそう
懐かしい。皆さんも皆さんのイメージの中の忍たまはどこですか、皆さんも好きなキャラクターいたらね教えてほしいです、ね、
いやーでも俺なんか竹谷翔丸先輩かな、なんか一番なんか印象に残ってんのが、
はいはいはいはい、ほんとユニークなキャラ多い、キャラが立ってたねああいう。
でも第三共栄丸とかもいたもんな、懐かしいな、
懐かしいね、
いたいた、
まあまあそんな懐かしさにもねなんか浸れるかもしんないっていう意味でもなんかちょっと一個
いたいた
そういう映画をちょっとそのね、あの
あと戸部新左衛門とかみんな覚えてない、
あーゆらり
と顔見たらあいたわそうそうゆらーり
ゆらり
懐かしい。
いやね、
映画やってんだね。
そう映画今絶賛上映中だったんでね、
うーん
ちょっと そうそう、見てもらいたい。土井先生がちょっと活躍する回というか、今回は。
そうそう、土井先生何やったっけ、なんかちくわかなんか無理やった。
あ、ちくわ、おでんが苦手っていうやつだった。
確かそうだった、
ね、練り物が全然得意じゃないっていう。
なんかちくわを食ったら死ぬみたいなこと言ってたよね。
うん、そうそう、あったな。そこ欠点なんだみたいなね。
あ、懐かしいな。
いや懐かしい、そんな、感じの忍たま久しぶり見た。まあそういうね、ネタを収集しに行ってきたよっていう、話でございましたというね、感じでした。ご先祖様がちくわでやられた。あ、なんかあったな、そういうの。そんなんだってか。
なんかあったよね。
っていう、まあまあまあそんな感じで、まあまあまあ、はいはいはい、まあ今週はそんなもんかな。でも喋ることで言うと、でもまあ、先週も喋ろうと思って喋らなかったストーリードバーの話はまた今週も喋らないでおこうかな。ね、もう喋らずに来週に撮っておこうかなと思ってます。じゃあ、まあ、そんな感じで、はい、別ラジオ大喜利行きましょうかね。
はい、
別ラジオ大喜利のコーナー、
はい、
ということで、ございまして、じゃあ今回の大喜利はですね、生まれたばかりの赤ちゃんがいきなり話したら嫌な言葉は何でしょうかで募集しました。
はいはいはい、
いろいろね、来てますんでね、読んでいきたいと思うんですけども、まずは、こちら、Twitter X の方でねリプライで来てたやつから読んでいこうと思います。
はいはいはい、
まずライコリさんからいただきました。はい、ライコリブロッコリー
マッコリ
ーマッコリー
ライコリさん、ね、
ライコリさんでございます。勝手に産むのをやめてもらっていいですか。
これは
これは
ショック、ね、
ちょっと親ガチャ的な
やっぱ嫌だってんじゃん。俺行きたくないよっつってあれーっつってなんかね、もう転生したようなもんや。
転生して、いきなりしゃべり出したらこれかいってね。
勝手に言うのやめてもらっていいですか。嫌だ、嫌なクソガキだな、本当に。
嫌だな、育てたくなくなるな。
絶対なんかね、幼少期ボコボコにされてるよね。
もうなんか、もうクラスにも馴染めないよ、こんなやつ。一周回って達観してる人ね。はい、続きまして新馬お兄さんからいただきました。
はいはいはい、
スラム街じゃないだけまだワース。ワースって何。
ワースね、ワースはね、なんかね、もう惜しいみたいな感じじゃない、イメージで言ったら。
あー、まだワース、うーん、あー、より悪くなると、ただ悪いというニュアンスではなく、あーあーな、はいはいはいはい、あ、まあまあまあ価値のある行動や犠牲って書いてるね。あーな、ワーストではなくてみたいな感じなのか。
まあまあまあ、ナイストライみたいな感じかね。
ああ、
こいつ、ね、配信者の河川がよく使うんだよな。
へえ、
ワースっつってロールで名前使ったぐらいしね。
なんかもうそこら辺はネットスラングだからな。でもそれを赤ちゃんが、
それに近いと、
それを赤ちゃんが言い出したらどこで覚えたんだにはなるけど。うん、
もしかしたら河川が転生してきたかもしれ
ないね。はいはい、まあまあ、続きまして新馬鬼さんからいただきました。
はいはい、
あー、ドンネクドンネク、これもドンネクって何。ドンマイってこと、ネクストってこと。
ドントネクストじゃない、
ドントネクストってこと。あー、フォートナイトで使われる言葉なのこれ、ドンネク、ドントマインドネクスト、あー、
ドンマイネクストゲーム、
チームが全滅した後に使います。次行こう次行こうって、どんて、もう転生する気満々じゃん。現世を よしとしてないじゃん。嫌ですね、こんな赤ちゃん嫌ですね。もう未来がないって思ってるやつじゃん。嫌ですね。さあ続きましてですね、こちらは、山谷さんからいただきました。
はいはいはいはい、
ニンニクマシマシ油辛め、
急に
すごい二郎系行きたい系なのかな。
二郎系食いたいだろうね。
食いたいかな。 すごいね、赤ちゃんの時からもう食欲が旺盛だということですね。
わあ、赤ちゃん肉マシマシや
ね。ね、肉マシマシで、もう赤ちゃんに刺激強いよ。まあまあまあ、まあ、末恐ろしいお子さんになることでしょうっていう感じですけどね。続きまして山田さんからいただきました。
はい。
ダフンダ。
おお、もしかして志村けん転生してきたんかな。
転生した志村けん。
転生でね、志村けんが転生したらのけんじゃない。
わあ、すごいね。なんかもう一丁目一丁目とかやってるのかな。お、すごいね。もう
将来有望なんじゃない。
将来有望な、またすごいお笑い界に歴史を刻むことになるでしょうね。まあそんな感じで、続きまして山山さんからいただきました。
はい。
肩凝ったから揉んでちょうだい。もうなんか赤ちゃんの時から肩こりがすごいんだ。
なあ、もしかしたらあれじゃない、なんか肩脱臼しよったりするんじゃない。
だっけ。あ、そう、あ
っつってなんでよくわからんから揉んでっつって。
あ、凝ったというよりはそっちの脱臼の方だった。あ、ねえ、もうなんか、はい、そういうのでね。続きましてですね、山田さんからいただきました。生まれつき糖尿病に高血圧なんてやだな。もう、
もう分かってんの症状。やばくない？
自分のこと分かってんの。もしくは親がそうだったから遺伝するのやだなっていうことなのかもしれないけど。
ああね。
うん。
それで言ったら黄色じゃん。
わあ、まあね。親がお薬飲んでますよ。ね、インスリンのお薬飲んでますけど。まあまあね。うん。いや、ほんと糖尿病とかそういうのってなりたくはないよね、どうしても。
まあね、
ほんとに
できれば会議したいよね。
あと痛風とか、ね、
なあ、痛いって言うもんね。
痛いって言うもんね。まだなってないからね、あれだけど。
分かんないけどね。
うん、でもほんとお薬と生きていくことになるんでしょうね、ああいうのね、やってることね。さあ、まあそんな感じで、続きまして山谷さん書いてきました。5万円払うからあなたのパンツ見せてください。
だ誰に言ってんのこれ。看護師とかに言っとるもん、ね、
これやばい。ねえ、赤ちゃんが5万円も収入源ないだろってね。
親の金やないかって話だから、ね、
そうそうそうそう、もう山田さんもう本性出してきましたね。こういうの書くよねって。うん、あ、赤ちゃんなら許されるって思ってる、ひょっとして。感じですよね。さあ、続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はいはいはい。
お腹の中にいたら時折松茸が生えてきたよ。これはもうちょっと意味が分かると怖い話と言いますか。ちょっとなんすかね、あのお腹の中にいた時に松茸がニョキって、
ああ、そういうこと。
ちょっと、
ああ、そういうことね。
奥まで届いちゃってるってことですか。
怖いね。
ちょっと
これは
ちょっとその赤ちゃんの胎児の頃の記憶ってのがあるあったんですかね、赤ちゃんに。
でもアルコールあるって言うよね。
ああ、なんかね、言うけど、さすがに松茸生えてくるやつは。
松茸ってことを知っとるがすごいよね。
うん、
いやこの子も多分転生したんだろうね。
あのグッドオーバーさんのその、その後にクリームソースが注入されるんですねって、それもまたなんかさらに生々しくさせんな。いやー、ねえ、
松茸のクリームソース添えとかになるんだろうね。
あれ本当になんだろうな、リアルな話というか。やっぱこれ想像したくないんだけどっていうね。その妊婦さんのプレイってことですよね。
まあそう
なんですか。そういうの実際どうなん、やる人はいるのか。
まあ、いるでしょ。
いるけど、あれ
だってそういう時にはこういうやり方でやった方がいいですよみたいなコラムとかあったりするじゃん。
あるあるある。だからそういう適切なやつがあるんでしょうけど、
うん、
なんだろうな、あの、いや、もう自分が経験ないから、さっぱりそういうのも調べようとはしてないんだけど、いざなったら調べたくなっちゃうんだろうな、自分も。子供に松茸だと思われないように する方法みたいなね、何がどう適切なのか。
実際に言われたらおもろいよね、
うん、ちょっとねびっくりするじゃん、うん、
なんかね、あの体内の時、体内に行った時の記憶がまだある時に、そう思えばなんか白いのが飛んできたとかっておもろい
なんかおったまじゃくしと戯れてたねなあ、その記憶は消しなさいっていうなっちゃうのもね。
テイってなんかパスってやるん
だよ。もうあの首をね、首の後ろをポンってね、手刀でね飛ぶんだろうね。うん、さあ、
誰かがね、俺じゃなきゃ見逃したねとか。
あまりにも早い。いやいやいやいや。とんでもないですね、さあ続きましてですね、こちらお名前グッドオーバーさんからいただきました、
はい、
はい、母親の聞いていた音声作品を暴露、あー、まあ、まああれでしょ、なんかその胎児に聞かせてた的なことなのかな
まあいい作品だったらいいよね、
いい作品だったらね、
うん、
いいですよね、
いい作品だったらね、まあ、音声作品っていう言い方だけやからね、
音声作品って言葉がねあれかもしれないけど、母親が聞いてたってことはその女性向けのお綾野浩二君は漫談を聞いてたのかな、
まあまあそれもね、だってね、
ある意味そうか、音声作品か、あー確かにそうね、
だってほら落語を聞いてたのかもしれないし、
あーかもね、
ね、
うん、だ暴露される
音声作品っていう言い方をするからそういうニュアンスになるかもしれないけど、実際そうかもしれない、
ね、まあ確かにそうか、
まあこれはあの想像
ですけど、ね、
いろんな想像ができて面白いんじゃないですか、
なでもまあそうね、確かにね、綾小路金丸は売れてたけど、なんか長井秀和説でも間違いない、
間違いないっつってでもそのうち口癖が間違いないってずっと言ってるでしょ、
言い出すとそれの可能性あるな、
あれ長井秀和聞いてたっつって
お腹の中で聞いてたって
なんか聞こえてきてたよみたいな、ね、よほど初めて言うことは間違いない、うん、結構おもろいけどね、
ね、確かに、まあまあまあそんな感じで、続きまして山谷さんからいただきました、
はい、
稼いでこいよ
、
いやもうその俺を養えよってことでしょもっといい飯食わせろって
なんてわがままなクソガキなんだ
稼いでこいよ、こんなんじゃ足りねえよってひでえな、とんでもない赤ちゃんでございますけどね、さあ続きまして、山谷さんからいただきました、
はい、
人生楽ありゃ苦もあるさ、
やっぱこれ水戸黄門見てたんじゃないですか、
水戸黄門あれ見てるか、
うん、見てたんじゃない、
おーね、うん、
ね、よくなんか流れてたからね、あの頭の中で覚えちゃってみたいな、
ね、意味分からず言ってる可能性あるなだったら
多分そうじゃない、
いやね、
まあでもまだほら、スケさん、カクさんやっておしまいなさいとかじゃないからいいんじゃない、
ああ確かにね、ああ、はいはいはい、このもんどころがとかでもないもんな、うん、オープニングを歌ってるだけっていうね
かもまた転生してきた感じで、はあってなるの、人生いつってなんか歌ったかもしれないね転生組のあれで
ね、どの黄門様が訂正したんだって話ですけどねさあ続きましてですね、山谷さんからいただきました、
はいはい、
同情するなら金をくれ、
あ、家なき子見てたんかな、
これはこう、ね、お母ちゃんの時代ね、うん、今だと放送できないよな、家なき子も多分そんなちょっとハードというか、ちょっと視聴者のメンタルに来るんじゃないかなということ思う。
家なき子って結局どんな話だ、あれよく覚えてないけど、同情すら金遅れぐらいしか知らん
ね。そうね、俺も言うて、うん、この小学生行ってなかったような気がする、小学生行ってたかな、行ってたかぐらいの時期だから分かんないよ ね、
もちろん知らないよね、
うん、俺らより上の世代なんだよな、家なき子分かるのって、
ね、いや実際どんな作品だったんだろうと思って、
な、犬と一緒にいたよなぐらいの
あ、そう、うん、なんかそんなあやふやなやつしかない、そ
う、天涯孤独というか、なんかあとそう、うん、劇場版とかあったよね、あったね、確かに、
知らない、
うん、 なんかね、俺が見たシーンはね、そのおにぎりをなんか一回その仮設トイレのとこに落として、そうお前は便所味が好きなんだよなって言って口にねじ込もうとされるってし
終わってるじゃねえか
すげえいじめられてるの、いじめら、すず
マジで終わってるじゃん、やばすぎやろ、
もうやばいシーン
だろ、
俺こんなんされたから いやもういたたまれねえよ
最悪じゃねえか、
えいか、たとえ突っ込んで知ってるやついるここに知ってるやついるなんかあったかもしんない、そん
なやばいね、結構頭がいかれとるな、そ
う
そ
う、すげえいじめっ子がいたっていうのは覚えてる、うん、そんな嫌なシーンだけ覚えてる、
でもそれが視聴率良かったんでしょ
う、そうそうそうそうそう、いやだってさ、なんかその足立由美のその事務所になんかお金が送られてくるみたいなことがよくあったとかねいうなんか話だったりね、昔はその
待ってんな、マジ
同情するなら金をくれっていうこと、あっ2です、
あ2人目いる
知ってるやついた
知ってる人2人目いる、
もうこうい
うなかなかやね、
いや本当にその江戸本かな子だったのあそうですか、とあの時代のその映画を
イカれてんだマジで、いやその話だけ聞いたらマジでイカれてる、
イカれてるイカれてる、本当になんかもうコンプライアンスちょっとね、あのやばい緩い時代の
ダメだろ今だったら
そうそうそうねえっていう思っちゃったっていう、感じだったんですけどね、続きましてですね、こちらは本物の偽物さんから、いただきました、
ねえ確かに見る気しないわ、
うんね、
はいはい、どう
ぞ、はい、脳を初期化しています
諦めんなよ
あれ
諦めんな、今からだろなんならもう初めから初期化した状態出てきてんだろ
ちょっとメモリ少なくねまだメモリ少ないよ
現実を見ろ諦めるんじゃない
な、何が嫌だったんだろうって
まだいけるだろうっつって、
すごいな
諦め早すぎやろ、
いきなりその
初期化すんなよ、
赤ちゃんの状態で初期化はちょっと面白いな、
やばすぎやろ
ああすごいじわじわくんな、うん、はい、じゃあいい、ね、続きまして本物の偽物さんからいただきました、
はい、
はい、こんな赤ちゃんはちょっと嫌だ、どんなのお題を言ってくるんだすげえ、
急に降ってくるの、
降ってくるんだな大喜利マシンじゃねえか
え、しかも生まれてきた瞬間、
生まれてきた瞬間に
怖すぎるやろ、
生まれたばかりの赤ちゃんが話し出しちゃってるのはちょっとな、うん、
いや助産師さんたちびっくりやで急に、
うん、おめえ
急に言うやで、
おめえだよって言いたくなる
怖すぎやろ、
怖いな、なるほどね、さあ続きましてですね、パンチすごい効いてんな、本物偽物さんからいただきました、
はあ
はあ、はい、双子で生まれてきたっていう設定ですね、双子で、私は神だ、私だ、お前だったのか神々の遊び、
違う、そこはやっぱ暇を持て余した神々の遊びっていうのは
まあそうねそう、暇を持て余したやつね、神々の遊びってねモンスターエンジンの神のショートコント風にっていう、
懐かしい
今もうやんなくなってるやつね
いやーでもやばいね、急にだから片方がうんちちうんとかつなってから私だってなるでしょ
そう
怖すぎる、
久しぶり見たくなるなあれな、あのコント、
うん、お前だったのかみたいなね
あれは本当になんか癖になるな、
いやでも確かに双子じゃないとできんわな、
できないねそうそう、
双子でそれやってきたらちょっといやー俺 親の立場だったらちょっと心配になるな。
まあそうね、
大丈夫かなーって。親、まあ、楽観的に言ったら、うん、芸人になれるんじゃないこのって思うけど、
うん、双子芸人、新たな双子芸人がね生まれたわけですけど
ね。えそうそうそう、ね、
さあ続きまして、本物の偽物さんからいただきました。母さんや飯はまだかい。
いやーねー、急に母さんやって言うでしょ、ジジイかよって話やろ。
もう介護されてるやつ。もうちょっと飯はまだかのうねのやつですけども、いやーなるほどね。とんでもない、のが来てますけども、
本当に赤ちゃんって聞きたくなる、
ね、本当赤ちゃん、おいくつですかっていう話ですよ
ね。
だそういうなんかもうさ年齢詐称レベルのやつですけども、続きましてですね、こちら本物の偽物さんからいただきました。僕年下が好みなんだ。
黙れクソガキ、本当に。
もうこっから下の年下って何っていう。
黙ってろよクソガキ、本当に。
年下の赤ちゃんの年下って何っていうね、ちょっとね。
いやーびっくりだね。
ちょっともう胎児好きみたいなことですか。やめてほしいですけどね、ちょっとね。おい、ちょっと、
まあね、いわゆるね、どうなるんだろうね、その星将来、ロリコになっちゃうかな。
ちょっとね、社会的にちょっと言っちゃダメな性癖の人になっちゃいそうですけどね。まあそんな感じでございまして、じゃあ続きまして、ハマハマさんからいただきました。
はい、
ふう、シャバの空気はうまいぜ。出てきた、やっぱ狭かったんだろうな。閉じ込められて、
劣悪やったのかな。
もう死刑になったやつが転生した。チャッキーとかねタイプだよね。
いやそうなったら怖いでしょ。
怖い、
なんか犯罪を犯すのが怖くない。
再犯、転生して再犯するやつ。
いやまずい、まずい、それは
もう
まずいやつが転生しちゃった場合じゃん。
だからといって赤子を殺すのは倫理的にあれだからな。
ダメですからね。
ちょっとどうしようって、様子見るかってなりますけどね。怖いな、怖いやつ来ましたね。
なんかすごい設備の施設にぶち込まれそうだね。
そうね、
本当にそういうやつが来たら、
そう本当に大変、ちょっと大変ですね。はい、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はいはいはい。
俺はおっぱいにはうるさいぜ。
マジで黙れよ、ほんとにクソガキ
ども。どっちの意味なの、母乳って意味なのか、それとも本当におっぱいなのか。
両方じゃない、やっぱ味とだから口のあのフィット感ね。やっぱあるよね。
ああなるほどね、
あるよね、やっぱそういうので、ね、うるさいぜみたいな、なんかルパみたいな感じてくれるんだったら笑っちゃう。俺
なるほどね。その
ちょっとルパンっぽく言ってみてよ、さっきのや
つ。ルパンっぽく、お俺はおっぱいがうるさいぜ。
あ、そうそう、そんな感じで出てきたらなんかポップで可愛いと思う。
なんだろうな、ふう、自己シャーンって。
やばいね、面白そうだね、その子はその子で。
まあまあまあ面白いな。
もう父離れとかの時期とか大変そうやね。
ずっとおっぱいにしがみついて。そうだな。さあ、そんなことでラストでございます。
はいはいはい、
浜浜さんからいただきました。
はいはいはい。
最初のおもちゃはハイスペックゲーミング PC で頼む。
ほんまにふざけんなよクソガキが。
クリスマスプレゼント早くもみたいなね。
転生者なのマジで。
もう今回転生した人多かったな、
ねえ、
うん、
もうあれじゃない、プロゲーマーが転生したけみたいな感じなんじゃん。
あーなんかね、うん、そんな可能性があったけど、もう子供としてはもう手に負えないな。うん、いや
あ、なるほどね、ラズ転生ね、それおもろいね。
ラズ転生って何。
え、ラズっていうあのバロラントの元プロがおるんよ。
はいはいはいはいはい、そうなんだ。
うん、
それが転生してハイスペック PC を要求してるってこと。
要求してるんじゃないっていう。
ああなるほど ね。
もう早くもバロラントしたいんじゃない？多分
バロラント、バロラントついてんね、みんな。なるほどね、すごいね、バロラント
って。まあだからね、なんか A ロング2人とか、あーおらおらおらとかって言うんじゃない、ボイチャつなげてたら。
ほうほうほう。もうボイチャで、ボイチャでそんな会話して
る。一人やったが、あうあうあうとかなんじゃない。だーだーだーつね。
すごいな、キーマウとかでやるんだ。すごいな。
もうだからカチャカチャやってんじゃない、もうバッチクソにうまいんじゃない、だから。
いやー怖いなー。
いやー俺もそんな赤ちゃんにボコられたら、もう俺バロラント引退するわ。
もう引退、
無理無理無理、なんかもう精神的にちょっとやみそうになる。
まあね、
赤ちゃんにボコられたら俺やってられんわ、ゲーム。
ほんまにね、そうね。まあまあまあ、そんな感じで、じゃあどうしようかな、次回の大喜利。
今週はやっぱあの初期化ですね。
脳を初期化してる。
MVP は初期化ですね。
あ、じゃあ本物偽物さんでした。はい、
1ポイントで、
1ポイント、はい、ありがとうございました。はい、じゃあどうしましょうね。
一番笑ってしまったわ。
次の、また山やんさんのテーマからもらっていってもいいけど、
いやでもあれじゃない、そろそろ考えてるやつあるんじゃない。
考えてるやつだと、
寝かしてるネタみたいな。
あーでもね、だこ、うん、まあそのまあ今年入ってからの大喜利としてはあれかな、あのおみくじに書いてあったら嫌なことみたいなのでもいいしなと思ったけど。
あーあー、まあまあ
そうね、嫌なことシリーズ、おみくじに書いてあったこと、まあ別ラジ神社のおみくじに書いてあった嫌なことみたいなねのでもいいし、
あ、はいはい、
だから架空の神社でね、設定した方がいいかなと思って、うん、あーまあまあ大凶鼻からゲロ出ますってこれ俺が東京で鼻からゲロ出た話にね通じてるわけですけど、うん、
まあだからあれでしょ、町人コズがタコパのメンバーコズとか、
タコパメンバーコズ
コズとか、
ああね、うん、もうちょっとだからラッキーな方向でもいいですよ。うん。
だからね、全然いいやつもいいからね。うん、
ね、
ね、鬼万馬券当たるとかね。
うん。ラッキーパーソンたかしとは。名前たかしって名前のやつならいいね。
ラッキーアイテムたかし。
ラッキーアイテム。うん。とかね。うん。ラッキー性癖触手って
まあまあそうだね、確かに。
そうそう、そういうなんか、なんかこういう、あ、鬼おみくじ引いたんだね、大吉だったって。まあまあまあまあまあ、そんな、まあ何でもいいのでね。
そう、てかちょっと話変わるけどさ、
はいはいはい、
みんなの初詣とかちゃんと行く人、聞いてる人たちとかも答えてもらったら嬉しいんやけど、ちゃんと行く人、
昔は行ってた、最近はもう夜勤明けとかで行かなくなっちゃった。
ああ、行く人なんだね。
あ、鬼行くんだ。うん、
神社に行くのが初詣やったっけ。
神社じゃない、うん、
あ、神社に行くの初詣だよね。初詣とかちゃんと行く人、みんな
どうなんだろうね。
ちょっと俺聞いてみたくてさ、
うん、それこそアンケートじゃない初詣行きました。
俺生まれてこの年なんか初詣っていうものをしたことがないよね。
あ、そう。
おー、なるほどね。へー。だから俺、てかその神社とかああいうとこでおみくじ引くっていうの、俺なんかね、生まれてからね、生まれて30年目にして初めておみくじ引いたぐらいもん。
あ、そうな
んだ。神社で、うん、
そんなに引いたことなかった。
そのぐらい全くなんかね、へー、うん、ポンポンされんの。
そうなの。
あー、おー、ちゃんと言ってんだね、みんな。へー、なんかその年明けにその神社に行くっていう文化が俺の中でないからさ、
うん、
なんかそれを軽く職場で言ってみたんよ、うん、俺行ったことないっすねっつって言ったら、なんか、え、宇宙人じゃねって言われたよね。
あー、そこまで。
うん、
もう
日本通りまして多分宇宙人なんじゃねっつって言われて、そうっすかねっつって、
参拝しない非国民だと 結果発表。
ちょっと待って、投票1位。
投票アンケート機能をツイキャスがあったんで使ってみたら、初詣で行きましたか。はい。
いやこれは多分時間が短いでしょ、設定した時間が。
あのね、時間設定がなかったこれ。
ああ。
はい、いいえ、1票。はい、全員がはいでした。
全員じゃねえだろ。
満場一致でしたね。
ああね。
なるほどね。
ああ、そうなんだ。
うん、なるほど、
ね。なるほどね。
まあまあまあ、まあ人によるというか、あと行きたい人が行けばいいんだろうけどね、結局。
いや、そういう文化がないからさ、俺の中でね。
うん、なるほどね。
だからなんかたまになんか弓矢みたいな買っとる人とかおるやん。
あ、なんかあるね。
あ、そうそうそう、なんかああいう人ちょいちょい見かけるんやけど、行ったんだと思いながら、
ああいう行事ごとをなんか全然しないな、うん、またその初詣とは別に違うけど、その鳥の市みたいなやつ、熊手を買うみたいな。
ああ、鳥の市ね。そうそうそう、鳥の市去年初めて行ったけど。
ああ、そう。
うん、なんかめっちゃ人いたね。
ああ、そうなんだ。いるんだ。
人が多すぎて嫌になったけど。
うん、ああいうのとかもね、全然習慣がないといかないもんなっていう。
まあ多分人が多いとか嫌いなんだろうね。
もうそもそもだ。うん、
そう。
で、浜屋って呼ばれるやつね。うん、浜屋。
ああ、はいはいはいはい。
浜屋。
そうそう、なんかそれ持ってる人多いなと思って。いや、なんか正月っていうかこの年末、まあだからあれか、まあ1,2,3,4か、もうだから。
破れる魔の矢っていうね。書いて浜屋ってすごい名前だな。のそのマフーバみたいな思っちゃった。マフーバみたいな浜屋ね。うん、あっちは
そうね、浜屋を買っとる人多かったね。
買ってんだね。あ、なんだろう。まあまあ、そうという、
と思って
神様を
どっかに飾るんかねと思った
。なんか 神様をやっぱそういうのは信じてるのかもしれないけど、うんうん、なるほどねという感じで、だったという感じですかね。うん、弓持ってないのに矢を買うってね、なんでだろうって話ですけどね。
まあその矢だけに何かあるんかね。
何か あるんじゃないのかなっていうのはかね。そんな感じでございましたという感じで、まあまあおみくじのね、あれをちょっと送ってもらいましょうかね。書いてたら嫌な言葉みたいなことかな。おみくじらそうだ。なんだそ、なんかあったっけ。おみくじらそうだ。もうわかんないな。それも調べてみたら
いい。知らない。
おみくじらで調べたら出てきたな。おみくじらそうだ。あ、飲み物か。ポッカのおみくじソーダシリーズ。なるほどね。そんなのがあったんですね。飲み物だったということがわかりました。占い駄菓子ではなかったです。缶の飲料でした。はい。ま、そんな感じで。
うん、なんか缶の後ろになんか書いてるね。チラッと見たら。
うん、なるほどね。そんなんがねっていう感じで、はい、そんな感じでございまして、エンディングです。
あ、もう自販機で売ってたんだって。
おー、自販
機。おみくじ
だ。ある意味、まあ自販機だからランダム性があっておみくじなのかもしれないけど、
あ、なんか書いてるのはなんかびっくりマンチョコとか、あそこら辺に影響を受けてこういうのやったんじゃないのかみたいな書いて
る。へー、なるほどね。確かにね。まあまあそんな感じで、してエンディングなんですけども、一個なんかその、
あ、バリバリビックリマンのパクリだ。
ビックリマンのパクリなんだ。へえ。
おみくじら仙人とか。
スーパーゼウス的な。
プリンスおみくじらとか、高価買取中って書いてもらえ
る。うわ、なんか価値あったんかね、そういうやつ。
おみくじら大王とか。わ、なんかおもろ。
いやーね、そんな。人気あったんかな、分かんなくて。そんな感じで、まあエンディングなんですけどもね、一個なんか、まあ放送中に普通歌いただいたんで、これもちょっと呼びたいと思います。お名前グッドオーバーさんからいただきました。今回のメールテーマが赤ちゃん誕生関連ということで、一つそんなメールテーマ、まあ大喜利がね、そうだったんですけど、僕には生まれる前の記憶、いわゆる、体内記憶というものがありまして、それ、僕が 3,4 歳の頃、妹が生まれた時期に母に、そこは暗くて狭いところだったと伝えたそうです。 伝えたこと自体はさすがに覚えていないのですが、うん、母の中にいた時の印象は今でも体感とともに覚えていますと。
いやーすごい、
じゃあ、まあ、松茸ならっていうことは ないにしろそういう記憶はあるんですね。
松茸なわけあるかバカタレ。
まあギャグですけどね。
あるかバカタレ。
ギャグですけどね。あれはギャグです。
暗かったんだね。
暗くて狭いところだったという記憶が。
まあでもそうだよね。だってライトとかあるわけないじゃん。
まあ真っ暗だしね。そう。
そうだけど真っ暗だよね。
だへその緒で栄養を得てた時期だもんな。
すごいね。いるんだ。
いるんだ、
ね。たまにいるもんね。その中の。
うわ全然だわ。もう俺もういつの間にか記憶があったぐらいだもんな。
ちっちゃい時の記憶ってマジであれだよね。
もう保育園の時からしかないもん俺。
大体そうじゃない。
うん、
へえ。でもちっちゃい時っつったらなんか親が言うには俺なんか病院から脱走しようとしてたとかなんかね。
へえ。いやもう本当にああなんかいるんですねそういう、うん、記憶がある人って。そこら辺のね皆さんの記憶もねなんかある人はあるんだろうけど、うん、それがなんか本当っていう風になんか見たことないからこそ思っちゃう自分もいて。
まあ確かに、
うん、いや
なんか俺はその赤ちゃん用のベッドから落下して、うん、点滴がついたまんまカラカラカラカラハイハイで逃げようとしてたっていう。
もうだから赤ちゃんの頃にどんな道具であやされていたのか俺がっていう そういう記憶も全然ないもんな。だから皆さんのじゃあその赤ちゃん時代の記憶があったらいつあなたの記憶はどこからみたいな話とかねちょっとねあの募集してもいいかもしれませんね。なんだったら、まあそんな、感じで、ございましてですね、いろんなメール、随時募集しております。今日みたいな普通歌割とね来てたんでね、紅白の話とかもいいでしょう、読みたいと思いますんでね、皆さんよかったら送ってきてください。まあ大喜利とかもろもろアドレスの方はですね別ドットだからねatmarkgmail.com までってことで bets.dakarne@gmail.com までよろしくお願いします。はい、いやそれこそあれだ、コナンの映画の予告もあったわ、やってたわ、そういえば。いやその忍たまっていうのがやっぱアニメ映画とかアニメ映画を見るときと予告って大抵アニメの予告ばっか流れるんだよな。あのやっぱそう意識してるんだろ
う。まあ、大体そうじゃない
。うん、実写映画を見るときは実写映画の予告がいっぱい出てるみたいな。
まああれでしょ、全米が泣いたとかね。
ああそうそうそう、すごいのが。なんか別に俺はアニメも実写も見るんだけどなと思うんだけど、やっぱそのやっぱアニメしか見ない人に向けたそのチョイスなのかな、予告のチョイスがっていう。
いやそりゃそうだろう、うん、仮にだぜ、
うん、
仮にほら飽きるハリーポッターに見とってさ、
はいはいはい、
急にさあのなんか今年のプリキュアとかってなんか流れてきてもええー、って思うやん。
まあまあ確かにね、なんかそう確かにな。
でしょ、なんか急に今年のゴレンジャーとかつって言われてもはぁってなるやん。
まあまあまあそう確かにね、その2次元見に来たのに3次元出てもみたいなのもあったりね、するんだろうなっていう。まあ確かにそれは あるかもしれない。
だからあれでしょ、そのうちあれなんじゃない、
うん、
個人個人に向けたなんか映画のあれとかになってきたりするんで。
そうアルゴリズムで。
あそうアルゴリズムみたいな感じで。
その
でその他のあなたにおすすめの映画こちらみたいなんでなんか QR コードとか読んでなんかポチッつってみたいな、なんかその映画の広告が流れてきたりとかするんで。
そう YouTube の広告みたいなこと。
そうそう
そ
う。
なんてスキップできねえじゃんってなるやつじゃん。でもそれって結局
いや違う だからあの映画館ではちゃんとそういう予告がバーンって流れて、なんかあのよかったらこれどうぞみたいなのされてみたいな、
はいはいはいはい、
あなたにこれからこの この後からのおすすめの映画こちらですみたいなね、ピッてなんか QR コードに読み込んだら多分、
その
秋色が見たそうな映画とかのなんかその予告がバンバンバンバンバンバンつってな5分ぐらい流れたりするやつがあったりするんじゃない
あ、そういうサービスね。
あ、そうそうそ
う、なっても面白いけど、
ね、とかメールで送られてきたりとか、あとまたご利用くださいませみたいな文面と一緒にみたいな、はいはいはい、あるんじゃない。その
まあそれはそれでね、うん、楽しめるならありだけどね。なんかそういうね、美少女ゲーム声優のアニメ広告そんなん あるかい。言うほどないよ。でも言うほどないよって言った後にあれだな、 DMM ゲームのなんか広告昔よく見たなYouTube でスキップせずに見たことあるわ、そういうのあ、こんな作品あるんだみたいな。
まあまあまああれでしょ、なんか YouTube で言ったら俺があの Z 界のやつを延々と見てしまったみたいなやつでしょ
それ Z 界、 Z 界なんだそうなんだ、
いや Z 界のなんかアニメみたいなのをちゃんちゃんとなんかあの
なんだそれ、
ちゃんと受験に向けてみたいなのもなんかすごいちっこいとしたストーリーで書いてるやんつってなんか見てしまったやつ。
そうなんだ、新海誠とかじゃなくて。
でもあのさ、おじさん35歳なんですけどっていう。
ああ、なんでそんな広告が出たんだろうね
35歳のおじさんにそんな広告出さないでよと思ったけどえ、何俺大学受けろってことってマジで思ったわ
今からでも遅くないっていう、
今からで遅くないっつって大学に行くんだっていう、何神様からのお告げとか
って阿部寛も言ってる、東大行けって
東大だ何しに行くんだよ今から勉強して
賢くなりたければ東大行けってい
やね、勉強したいはね、まあ確かにね、物事を知るっていう分にいいかもしれないけど、大学に行って何すん俺と思う
すごいな、いや凡庸性あるな。
あのね、みんなねいじっとるけどね、いや考えてみて今の自分の年で、いやまあお兄はまだ若いか
まあそうね、
もうオーバー30の人たちちょっと考えてみて、
うん、未来がどれだけあるか
って結構なんか容姿って勢いでやって大学受かったっつって言って何しに行く？
いやもう本当になんか目標がないといけないね
大学に何しに行くでってなるやろ。
相当賢くなりたいという目標がないとダメ
か、もうあの学校のブランドつける、学歴ブランドつけるために
。ああ、まあ東大卒
わかるけどさ、でもオーバー30にそれするかって話やろ。
本当に学歴にコンプレックスがある人じゃないとダメだな、そういうの、ね、学歴ロンダリングまあまあいろいろ、
しかも今仮に受かったら令和何年とかやつ
まあまあまあ、
履歴書に書いた時に急に令和の話やで、ビビるやろえっつって
そんな夢のキャンパスライフがあるわけでもないし、30過ぎて
ねえ、うん、ねえ職業関連じゃなくてね、そうそうそう、
うん、そうそう、
手に職つけるとかね、
大学院なら、なるほどね、まあまあまあ、
いやーでもねマジでね、落ち着いて考えてみた時になんでって本当に思ったね、なんで俺に Z 界の広告を見せたんだ YouTube とかマジで謎じゃない。
まあまあそうね、
俺35やで
めっちゃ言うね、めっちゃ言うねそれ、
めっちゃ言うけど俺35やで、
来週には36になってますでね、
あ、へえー、いるんだ、まあまあそっかそっか、へえー、いやじゃあ仮に俺なんか今から受けるし、何大学何学部に受けるんやろねよし行くぞってなったとしても、
何の何学部、
なんだろうね、何学部に行くんだろうね、
何大学の何学部が寮屋におすすめなのか、そこら辺もじゃあメールをください文芸なのか、ね、文系なのか、ね、それともみたいなね、うん、そうね、まあまあまあ、
でもね心理学とかね、なんか面白そうだなと、人間の心理とか、あの体の作りとかね、
あ、そういう系ね、めちゃくちゃね、うん、あと経済学部とかあったりね、まあ、農大とかもあるけど、農業大学、音大、まあ、専門学校、うん、
そうね、体の作りとかも気になるしね、
まあまあまあまあね、 そんな感じの人生は勉強やってね、ユタボン言ってたな人生冒険だか、まあまあそんな風なことをね
もういいってクソガキの話は、
もうクソガキ、クソガキ世代、
クソガキの話はいいって
もういいか、
もう正直あんまり好きじゃないし、
いや俺も好きじゃないよ、好きじゃないけど いじってるだけだから俺いじってるだけ、
好きじゃないしいいでしょもうあいつも
あいつそう不登校から今学校行ってしなっていう話不登校って何だったんだみたいなねあ研究職なら後から大学、まあまあまあまあね、まあ何かしら皆さんね何かしら目的を持って大学に行くということでございましたねって、はい、さあそんな感じで、まあ皆さんもね、皆さんの、まあいろんな近況をねじゃあ送ったり、りょうやんのおめでとうメッセージを来週は募集しますかね、はいはい、
まああとはあれですよ、はいはい、ね、年に一度のわがままを言っていい月だと思ってるんで、
はいはいはい、
みんな物を買ってくれっていう、
はい、じゃあまあそのリンクも貼っとくんでね、皆さん、はい、よかったら、お願いしますって感じで、終わりたいと思います、別ラジ第431回でございました。お相手はアキロと
タカシでした。
はい、それでは皆さんさよなら、
あざっす。